私はやっぱり今話聞いてて本当に素直な気持ちを話す勇気がない、
うん、はいはい、勇気がない、いい、うん、いいトピックだと思う、
セミさんも、
うん、だから多分失わないとは思いますよね、
うん、
で夫は私のことを思ってくれてる、それは分かってるんだけども、それでも一歩踏み出して自分の言いたいことが言えない自分がいるっていうか、
うん、
何をそんなにこう怖がってんだろうっていうのはあるんだけど、でも言えない、
うんうん、
例えば今日ここに来ること、
うんうんうん、
黙ってきてるんですけど、
うん、
それが素直に今日ここにこんな風で行ってくるねって言った時に、多分前の経験でいやまたそんななんか話聞くんだろうみたいなこと言われたことがある、そしたらもう今回はもうじゃあ今日はちょっと西尾の方に遊びに行ってくるからっていう風にしか言えなくなってる自分がいて、
うん
うん、
それねすごいいい話だと思う、
うん、
いい話っていうか、まあ、トピックとして素晴らしいと思う、もうそもそもね、例えばパートナーっていう人ぴったり合う人がいるわけじゃないんですよね、うん、実は、
うん、
もう一人一人がもう個性的なそれそのものの形形状みたいなものを持ってて、もうどれとしてね違うわけですね、前提としてね。ただしその似通ったそのどう言ったらいいのかな、ちょっとあんま深い意味ではない意味でのエネルギーを内包しちゃってるわけですよ、
うん、
どういうことかというと、例えば実はもう自分に素直になるのが怖いっていうふうに思ってると、出来事だけをこう見てるとね、ちょっと信じられないかもしれないんですけど、旦那さんも同じこと持ってるんですよ、
うん、
同じもの持ってるんですよ、
うん、
例えば全然違うスタイルで出てきてるのに、出てきてる現象のもっと極めつけのバージョン言いますよ、すごいドメスティックバイオレンスでバーって暴力的に支配的な旦那さんと、それをすごく従順に逃げたいのに逃げれないみたいな感じで支えてる妻って、結局なんか支配する側とされる側ってあるじゃないですか。でも実はもう同じものを持ってるんですよ、
うん、
この支配する側の人ってやっぱり無価値観すごいんですよね、
うん、
でその 暴力的な態度をする旦那さんって一番の恐怖はもうその人に去ってしもう奥さんにどっか行かれてしまうことだったりするんですよね。でも奥さんってなんか無価値観めちゃくちゃあるから、自分はなんかこう支配されて何でも言うこと聞くのがもう当たり前みたいな感じになってるんですよ。どっちも、まあ、要するに無価値観っていうか、その存在価値に関する強烈な否定感があるみたいなことだったりするわけですよ。だから表面的に見える立場って全く全然違ったりとか、出来事ももう全然違う風に人々には見えてしまう出来事って、強烈に一つのピーンって線のベクトル線上でつながってるみたいな感じなんですよね。同じものをもう必ずもう一緒にギュッてこうこっちと端と端って持って、同じものを持って移動してるみたいな感じになるんですよね。まあだからそれを今そのような風に捉えられなくてもいいんですけど、だから結局そのどんどん話をね、そのトピックをちょっと掘り下げてた時に、旦那さんにその前そんなこういう場に来た時にまたそんなの行くのかって言われたから今回は言わないで来たっていうことがあるじゃないですか。やっぱりその言われるっていうことに対してすごく嫌なんですね。うんうん、言われると何が起きますか、自分の中で何が起きそうな気がするんですか。また今回もほら言ったとしたら、言われるって先読みして言わないっていうことが起きてるんだけど、うん、先読みして言わない、先読みした先に例えばもし言ったとしたら どういうふうに旦那さんにやっぱりそんなのまた聞いてって言われると思っちゃうわけですよね。
うん、いやもう言わないかもしれないっていうのはあるんだけど、
うん、
でもなんか言葉としては出さないけれど、彼の気持ちの中にそういうものがあるんじゃないかなっていうのは自分の中にどうしても感じちゃうんです、うんうん、それは私がもちろん勝手に感じることなんだけど、うん、
それでそれ勝手に感じたとしても、もし言われたとしたら、うん、何が発生します？旦那さんにもし言われたとします、
ええええ、
もし万が一言われたとします、うんうん、どういうふうな気持ち
になりますか？嫌な気持ちのまま出かける、う
ん、あ
でも出かけること自体は やめない、言われた、うん、もし言われたとしてもやめないだろうけども、うん、でも嫌な気持ちのまま出かけるっていうのは起こりますよね。
その嫌な気持ちになるっていう、うん、その嫌な気持ちの発生するなんか正体みたいなのなんですけど、
うんうん、
旦那さんにそれ言われるとなんかまた勝手に言ってるわみたいな感じに もし思うっていうことが起きたとしたら、うん、気にならないと思うんですけど、やっぱり旦那さんのその言葉が嫌な気持ちになるってことに転換されるから、
うん、
そこには何があると思いますか？自分では、
なんかこう自分のことを自分の価値を、
うんうん、
こうなんて自分の価値を下げてしまうっていう、なんかそういうものがまたこう生まれてくるっていうか、
うん
う
ん、そう自分の、
うん、なんていうんだろう、自分の妻としての価値がなんかまた下がるんじゃないかっていう、う
ん、例えばその普段の、まあ、差し支えなければ教えてほしいんですけど、うん、トピックの材料として、
うん、
あの旦那さんに何かこうまたとかっていうふうに、まあ、要するにいい側じゃない反応をされた時に、
うん、
妻としての自分っていうものの価値がやっぱ下がるっていう感覚になったことって何回も結婚生活の中であったりしましたか？
そうですね、うんうん、だからなんかこうその私が楽しむことを彼がよく思っていないっていう、でそれはじゃあなぜかっていうと、やっぱりその妻としての役目、例えば今日出かけたら午後例えば家事を少し増やして出かけることになるわけじゃないですか、
うんうんうん、
そうするとそのまあ妻としての価値は下がるわけですよね、
うん、これはもう本当に素朴な疑問というか、例えばその旦那さんがうーんいわゆる家事をおろそかにするみたいなところに対する指摘とかあったりするんですか？
うん、ありますね、
うんうんうん、例えば思いつくやつでいいんですけど、どんなこと
を、例えば、まあ出かけているから夕食の時間が遅れるとか、
うんうん
うんうん、あそうってことかな、
うんうん
うん、
なるほど。これはもう完全にどっちにもいわゆる見えないけど無価値観があるっていうことが前提になってるとエピソードだと思うんですけど、うんうん、旦那さんは例えば夕食が遅れた時にもう私人間としてもみんな自分は私のことしか見てないんですよ。私にしか本当は興味がないんですよ。でもだからその私を、だからこっちは客観的に見てますからそれをちょっと見ていきたいんですけど、旦那さんが 夕飯遅れた時に文句を言う、例えばね、
うんうん、
その裏の心は何だと思います？それは自分が言われた時はあまたなんか旦那さんに対して自分の妻としてのなんか務めみたいなものをおろそかにしてしまったっていう、
うんうん、
なんか自責の念みたいな、大げさに言うと自責の念とか、うんうん、罪悪感みたいなのとか、うんうん、あ私ってダメだわとかっていうふうにこう思ったりしちゃったりすることにが起こって、旦那さんはその心の裏は何があるかっていうことに思いを馳せたことはまあおそらくないと思うんですけど、これはね旦那さんはね大事にされてないと思っちゃうんですよ。
うーん、
俺の夕食をずらしてまでも 出かけてしまうってことは俺は大事にされてないって思っちゃうんですよね。その前提としてある考えは俺は大事にされない人間だからっていうさっきみたいなね刷り込みがあるんですよ。
なるほど。
人って自分が大事にされてるとかされてない、大事にされてると思ってるっていうよりも大事にされてる人っていうのはね、大事にされてる感も別になんかないかったりするんですね。そうすると自分がハッピーというか何か改善しなきゃいけない、存在がちゃんと認めてもらうために何かをして、何かを渡して自分の存在を認めてもらうなんてことを思ってない人が楽しんできてねあの今日の話も面白かったら聞かせてねっていう感じで送り出せるんですよ。
そうね、
自分がちゃんと大事にされてるっていう風に別に思ってるっていうか、本当に大事にされてる感がある人っていうのは大事にされてるとかどうこうっていうフォーカスポイントもない状態なんですけど、本当はね、その時にはまあ君も楽しんでよって、その他僕も楽しんでおくけど君が楽しむことも僕の幸せなんだよみたいな感じの感覚になるから、夕食なんかいいよいいよもう疲れてんだから外食べに行こうとか言えちゃうんですよね、勝手にね。だから彼の中でひょっとしたらっていうか、まあでもそれを本人が聞いたら絶対違うっていう風にもちろん抵抗が働くんです。それはもう自分の中でもそれを見たくないから防衛規制でさ覆いかぶせて、そんなの絶対に指摘されたらねえイライラするんですよそんなもん言われたくないから、それを本人に言ったらもちろん怒っちゃうレベルの話だと思うから、まあご本人は日本には内密にしておきたい話かもわかんないんですけど、でも今は要するに自分がダメなわけでも、でこれ自分の世界を見てるわけですよね、人間って自分がダメ、でも自分がこれをやることによって逆に旦那さんがあー楽しんできてねって、楽しい話聞かせてもらうの俺も楽しみみたいな風に言ってくれる人だったら、言ってくれる人だったら自分は変われるとかって逆に人は思っちゃいがちなんですけど、でももともとそもそも無価値観、まあ今の自分にちょうどいいみたいな人と一緒にいるようになっちゃうんですよね。逆に言うと自分と同時に自分のそういう無価値観側の点灯がバンって消灯しちゃうと、外に見えてるその旦那さんみたいなものも変わっちゃうんですよね、勝手に。どういうことかっていうと、さっきの話からいくと自分のビジョンなんですよね、全て自分の発生させてる脳内で発生してるビジョンを人は見てるってことは、現実っていうのは言い換えるとイコール自分の意識なんですよ。意識っていうのは脳内が勝手に発生させたビジョンそのものなわけなんですけど、それを現実っていうんですよ。だから自分の中で無価値観側のものが感が消灯すると、じゃあ無限の価値側の点灯があるっていう状態だとするじゃないですか。自分の無価値観っていうものが消灯しちゃうと、外に出現してる絵も外にあるかのように思えてる現実も、自分は自分の意識、実は意識そのものであるから、勝手に旦那さんの態度も変わっちゃうみたいなものなんですよ。こちらのお二人のトピックを思い出してください、結局自分の見る外側に何かがあるって思うと、それは内面の自分の投影の鏡みたいなものだから、旦那が変われば私もこうなるのになっていうのは、実は内面にある自分と自分のこういうやり取りを外側にこうガボッと出して、相手をこう用意して、こっちもこっちとこっちでやり取りしてるかのようだけど、実は内面のこのやり取りなんですね、実はね。
自分自身の無価値観をまず変えていかないと相手は変わらないってこと
ですか。まあ、変えていかないとっていう方法論で考えているよりも、これ仕組み上を変えていかないとっていうの話はね、私いつもしないんですよ、その理由もあるんですけど、まあ いいんですよ、あの話し方としては別にそれでしかないんですけど、まあ無価値観の感が、まあ、消灯消えてる時には、ただ勝手に無限の価値側の転倒が起こってるというだけなんですよ、無価値観側から来るその感がねバーンって転倒してる時は、それの意識 それから発生する思考とか全部ビジョンを作ってるわけだから、うんうん、そういう絵しか目の前に見ることがただできない状態であって、こっちが消えてその無限の価値側の転倒が起こってると、そっち側から発生してくるその、うん、思考から来るそのビジョンが全部ね、
うん、
作られてるから、そういう絵しかね見ることができないだけなんです、
うん、
そしてね何々しようとするとそうならないのなぜかというとですよ、何々しようとするっていうことは今の状態を続けてしまうことなんです、
うん、
分かりやすく言うと、お金持ちになりたいって、よしお金持ちになるぞって、
うん、
何かセミナーを受けてそういうふうに思考の現実から何かアファメーションして何にしようみたいな感じにすると、お金持ちになろうみたいな感じになると、
うん、
お金を持ってない自分っていうものを強めていっちゃうんですね、
うん、
だってそれ前提としてお金を持ってないっていう自分がいるから、うん、何々しようということが成り立ってしまうから、
うん、
だから何々しようとすると逆に何々ならないんですよ、
うん、
だから私ね、あの方法論とかはもう本当に意味がなくて、単純に見て取るしかないんですよね、勘違い場面、つまり自分の中でできそれがね、たどるの結構ね長い距離になる人もいるんですけど、
うん、
じゃあ妻としての立場側からのたどるルートね、じゃあ夕食ね遅くなって作れなかったというと、妻としての役目を果たせなかった、妻としての価値というか、まあやれなかったっていうことで自責の念を感じちゃうじゃないですか。それ原体験までちょっと見てみてほしいんですよね、
うん、
どっからやってくるんだろうねっていうことですよ、
うん、
ちゃんとできてないみたいなことで、どうして自分の価値が変わってしまうと思ってしまうのか、
うんうん、そのさっきの一番最初の、うん、自分のもっと子供の頃とかに戻ってくるっていうことですか、
うんうん、
何かできてないことに対して価値を認められなかった、
うん、本当はねそういうのを、うん、なんか例えば心理学療法とか、うん、シンプルのセラピーで、うん、まあ掘り下がってって感情解放とかするとかっていうふうに、
うん、
まあ何度もセラピーとか治療とかやってる分野って多いと思うんですけど、ある意味感情解放はそういうふうにするっていうことが、まあ自然に発生、まあどこかセラピーに受けに行くっていうことも自然に発生して感情解放されて、まあ、スピーしたっていうこともあるかもしれないんですけど、なんて言うんだろう、記憶は実は消えないんですよ、
うん、
手放すとか消そうとか書き換えるとかって、うん、書き換えるとかじゃなくて上乗せされるだけなんですね、いつも記憶って、
うんうん、
データを消すときっていうのはパソコンだったらはいデリートアンインストールなんてやれば消えますけど、人間はねどっか岩にで頭でもぶつけて記憶喪失にならないと記憶消えないんですよ、
うん、なんか、うん、ちっちゃいことでふっと昔すっごい昔の場面が出てきたりとか、
うんうんうん、普段すっごい忘れてるのに、だから掘り下げてそれをなんかすごい直視して感情解放するって言うと結構気にないね、遊びっていうかね、別にいいんですよそれ自体も体験だからなんかそれ自体もありというか、うん、ありの世界でそれ自体が体験遊びですけど、まあまあうーん、何が言いたいかというと、別にそのただそういう仕組みの中でまあ洗脳みたいなのが起こってたんだなっていうことを知るっていうことは今度はね新しい記憶になっちゃうんですよ、それが、
うんうん、
あ自分ってダメだなっていう風な思考が勝手に起きてくるんだっていう風に知るっていうことは自分の思いにだんだん真実味がなくなってくるんですよ、
うん、
当たり前って思ってるじゃないですか、自分がなんか夕食ちょっと作るの遅れただけで価値が低いってすっごい没入してリアルに真実として思っちゃうわけじゃないですか、そうじゃなかそうどうやらそうじゃないらしいっていうふうにね、やっと初めてね疑うことができるんですよね、 その自分の信念みたいなものに対して、
うん、
今でもやっぱりがっつり信じちゃいますか、うん、やっぱり夕飯ちょっと作るの遅くなったりする自分ってやっぱり本当に妻として価値が低いっていうふうに、
うん、ね、
うん、そしてね、うん、瞬間ではないんですよ、うん、その思いが切り替わるのは。なぜかというと人間ってさっき言ったように、うん、いつも学習してる状態なんですよね。それってこう来たらこうだみたいなモデルを作るみたいなものなんですね、うんうん、漢字の書き取りだって一回教わったやつを一回書くよりも10回10回よりも100回書いたら、うん、そこのもう鍛錬されていくわけですよね、まあ、リフティング子供もサッカーとかやってたらリフティング最初は 5,6 回しか続かなかったのに大体中学生ぐらいだとねもう時間があれば1万回とかでできるぐらいに鍛錬されていくわけですね。それ訓練して体が記憶してってそれをもうモデルを築いていくわけですね、うん、内部モデルをね脳内にね。ピアノが弾けなかったのに弾けるようになるっていうモデル、同じようにこう夕食をもうちゃんと旦那さんが望ましい時間に作れなかった自分は価値がない自分だとすごい繰り返し繰り返し、まあ似たようなシチュエーションで訓練してるんですよ。だから自分をダメ扱いする回路網の、まあ、プロフェッショナルみたいな。だって一回なんか覚えたことってなかなかねずっとずっと鍛錬されたものこそずっとずっと覚えてるんですよね。私なんてもう高校生までピアノ結構弾けたのに今なんかもう何もう20年以上もう弾いてないからほとんど弾けないみたいなとこまで行っちゃって20年もう20年以上ね弾いてないもうすっかり弾けないぐらいな感じになっちゃうんですけど、やるパターンを作るわけですよね。まあタバコ吸わない方は分かんないかもしれないですけど、それすっごい難しいってことは多分周りにいるいろんな人の場面とかを見聞きしたりして分かりますよね。あと例えば子供の頃だったら自転車を乗り始めの頃って全然もう安定感なくて補助輪付きから始まったり、まあ自分たちもこう運転するね教習所通い始めた時は全然もうぎこちなく運転してたのに、今じゃ私なんてもうねアイス食べながら運転するって感じなぐらいに、それって運転できなかったまあ状況習慣から運転できる状況になるとか、いつもその鍛錬していく時っていうのはぎこちなさがあるわけですよ。だから瞬間そういう考えが消えないなんて当然なんですよね。そういう感じなんですよ。だから自分の中でああひょっとしたら私がこう思うってことは当たり前のように感じすぎててフォーカスもしたことないかもしれないけど、ひょっとしたら夕食遅れたくらいで自分が妻としてダメだっていう考えはちょっとなんだか疑う余地があるかもしれないぞみたいなきっかけの一点が回転し始めると、
うん、
それがだんだんだんだん鍛錬されていくように、いつも勤めてそういうふうにね、ああそうかっていうふうに新しい、今日私とこういう話にすることによって、
うん、
そうじゃないかもしれないぞみたいな情報がねパッてインストールされたわけじゃないですか、
うん、
それをもとに考えを自分であれって私またこんな風に思っちゃったな今日、でもなんかどうやらそれはそうじゃなかったっていう風な話をこの前聞いたんだっけみたいな風に思うと、またそこを起点に考えが起こるようになるっていう、まあ漢字の書き取りを1回より10回10回より100回みたいな風にそのそっち側の考えがまたスパイラルのように回っていくようになると、
うんうん、
今までこっち鍛錬してた不具合自分にとって不具合な考えの神経回路がお休みして自分にとって都合いい方に習慣改善化されていくみたいなスパイラルがぎこちなさからだんだんだんだんスムーズに回転していくようになるっていうことなだけなんですよ。そのうちにあれなんだちょっと夕食遅れたぐらいいいじゃないっていうふうに言えた今日私みたいな今度また体験が記憶になって、この前私そういうふうに言えたらまあじゃあ仕方ないななんてふうにあ引き下がってくれたんだってくれてこうやってふうにまたねこういうふうにスパイラルがこう回ってっていつの間にかなんか前自動的に夕食遅くなったイコールダメな妻みたいな回路がねあれなんかそういう考え起こんない自分に はたと気づいているみたいな感じの雰囲気で、いつの間にか消えてて、いつの間にか反対側がね点灯してるみたいな感じになっちゃうっていう、まあ話なんですよ人間の脳なんてそういうもんなんですよっていう話なんですね。
帰ったら旦那が作っとったりしてる、いつの間にか、
まあ5日の時点でそういうスパイラルで神経回路がそういう思考を起こすと、そういう意識がそういうふうに受け取って、私はこれでいいんだっていう感じになっちゃうじゃないですか。そうするとそういう絵しか見れなくなっちゃうんですよね、勝手にね。だってね、雨バーって降ってた時に、やませようやませようなんて思ったってやませられないんですよ。ところがあれ止んでるっていうことをただ気づくだけなんですよね。あれこっちの考え起こってない、あ、これ当たり前になってきちゃったんだなというスライド時期があって、そんなことすら思わずに自動的にの、まあ、夕食ぐらい作っておいてくれたっていいんだけどみたいな話を言っちゃうみたいな感じの自分になってるかもしれないし、
あの私ちょっと思ったことがあって、ちょっとだけ話変わっちゃうかもしれないですけど、
いいですよ。
あのなんかこういうことあるじゃないですか、なんか同じことを例えば誰かが文句言ってたりとかしてても、なんかある人はなんかそれが可愛く見えたり、ほんである人がまたあんなこと言ってあの人腹立つって、なんか同じことしてても可愛げがある方と憎たらしい方があるっていう現象がなんだろうって不思議だなってずっと思ってたんですけど、で、あの今の話別にアドバイスとか全然なくて、私なんとなく思ったことなんですけど、もしもなんですけど、例えば私今日ちょっと出かけて夕食が2時間遅れちゃうんだけど、あなたのことは大事に思ってるよってもしも言ったら、何言っとんだお前とかってなるかもしれんけど、もしかしたらってもなんかあるのかなみたいな、
いい考えだと思います。なぜかというと、さっきそのことに文句を言ってくれる旦那さんのその心はって話をした時に、大事にされてない自分っていう前提の上で、前提が起こってるわけですね、旦那さんの頭の中でね。そしたらそういう言葉がけをされたら、あ、夕食を遅くされたっていうことイコール自分が大事にされてないっていうことじゃないんだなっていう風になっちゃうわけですよ、人って大体自分の考えに夢中になるから、相手がどうとかってまた文句言われるとか自分のことね、でも相手、旦那さんがやってくることも自分の心の反映だから、本当に素晴らしいアイデアだと思います。
いや、今日じゃあメールと、あなたのことはとっても愛してます私はセイミさんとご飯食べて帰ります。
いいかもいいかも、
すごい。
あとはあれですよね、なんかいきなりそれ言うの多分恥ずかしいとか、いろいろあると思うんですけど、あると思うんですよね、なんかやっぱ抵抗あるとか自分の中でやっぱり、
どうしたって心配
になる、そう、なんかおかしくなっちゃった、なんか変な宗教入っちゃった、なんかそういう風になっちゃっていけないからっていうの思いもあったりするじゃないですか。そんないきなりね、もうすっぱり禁煙できたらそんな苦労ね、そんな楽なことはないって感じだと思うんですけど、まあ例えばなんですけど、発想としての一つの、まあ、ついでに私もアドバイスじゃなくてアイディアなんですけど、ただね、あの子供を見る目線と同じにしてみるっていうのは一ついいかもしれないんですよね。例えば旦那さんじゃなくて自分の、例えば息子だったらみたいな視点で見た時に、あ、一人でね、ママの帰りが遅くなってお家に置いてきてくださいって、さぞかし寂しいだろう、早く帰ってくんないかな、ママって思ってるだろうなっていう風に見ちゃうと、今日ね、なるべく早く帰るから、でもね、お家頑張ってねみたいな気持ちに子供に対してだったらなるかもしれないじゃないですか。気にかけてる、もう子供のことはもう気にかけてる、寂しくないように、あそこにおやつ買っといたよとか、テレビ見てこういう風に待っててね、そのうちにママ帰ってきちゃうからねとかっていう風に子供に言ってあげたりしちゃうじゃないですか。まあそういう視点ってことですよ。だから、あの子供に対して一時、あなたのこと愛してるわよ、ああなんて言ってね、あの撫でてくる母親もあんまりやっぱり日常、ひょっとしたらいいね、まあでもそういう発想ですよ、同じ発想なんですけど、ただ愛してるとかっていうふうに言いづらいっていう関係性の人も世の中にたくさんいるかもしれない時に、ちょっとしたなんていうのかな、彼が喜ぶ、あれ好きだから買っといてあげれば、その間あの待っててくれるかなとか、寂しいだろうなっていうことが前提なんですよ、もうこっちの考えとしてはね。子供だったら一人でママのこと待ってるの寂しいだろうなみたいなことを前提で見てあげるっていうことにして、を切り替える みたいなことにすると、ひょっとしたら少しやりやすいこともあるかもしれないし、うん、と思って、うん、
でそのさっきのハートチャクラの話じゃないけれど、
うんうん、
やっぱその子供を思う気持ち、
うんうん、
自分本当に息子いるんですけど、うん、自然になんかこう愛が湧いてくる、
うんうん、
でも夫に対してはやっぱりこう意識しないと愛情が湧いてこないって言うんじゃない
か
な。
わかります、
うん、
だって記憶が想起されちゃうもんね。またあんなこと言って憎たらしいとかさ、例えばわかんない、あのなんか嫌なこと言ってくる。子供って自分が産んでもう真っさらの時から育てるから、なんか子供が傷ついてイコール自分が何かそれをちょっと毒しちゃったのかなみたいな風に思うお母さんはいるかもしれないから、子供が何か反抗期が ひどかったりしたら、私に原因があるかもしれないなって、こういう風に自分に原因を振り返ったりすることも割ともう頻繁にそういう風なことはできるんだけども、もう旦那さんとか彼氏とかっていうパートナーっていうのはね、あの口が立つしね大人なもんだからね、ママ寂しいとかって言ってくるわけでもなく、なんでそんな夕飯遅いんだとかっていう言い方をされる。子供そんなこと言ってきませんもんね。可愛いですよ子供はね、あごめんねって言えちゃうんだけど、そんな言われた記憶で何あんなこと言ってて、こうムカッときたっていう記憶が気づかれて、それを取り出して思考が出てきちゃいます。もう可愛くないんですよ正直可愛く思いたいなんて思ったって、思おうとするってことは思えないが前提となってるからもう本当無理ですよね。ただしもうなんかもう自分の中で一つなんかごっこ遊びみたいな、設定しちゃうみたいな遊びをね、取り組むみたいな感覚でいるしかないっていうことですよ最初はね。だってなんかそういう風にセッティングして、旦那さんにちょっとやっぱりなんか、あこれやったらちょっと喜ぶかもしんないからちょっと実験的にやってみようみたいな感じでやった時に、なんかすごいいい反応見せてきて、あなんかありがとうとか言われたら、今度ありがとう、えありがとうって言われたみたいな、今度向こうから帰ってきたものを自分の記憶になって、なんかほっと嬉しくなって、なんか全然愛情湧かないみたいな雰囲気だったのに、なんか嬉しくなっちゃって可愛く見えちゃったみたいな風に、だんだんこうやっぱりそれのスパイラルが起きてくるっていう感じになるんだと思うんですよね、うん、